いらっしゃいませ。
こんにちは。
ようこそお越しくださいました。福井大学医学部附属病院耳鼻咽喉科の山本秀幸さん。では飲み物を用意させていただきますが、何がよろしいですか？
じゃあコーヒーをお願いします。
ホットでよろしいですか？
ホットがいいですね。
はい、じゃあホットコーヒー用意させていただきます。
なんか、ちょっといい香りがしてきますね。
喫茶店ですからやっぱりコーヒーの匂いですね。コーヒーお好きですか？
コーヒー好きですね。
コーヒーの匂い、香りが好き。
そうですね。コーヒーってすごくいい香りで、なんか気持ちが落ち着きますよね。で、まあ今日は匂いの話をさせていただこうと思うんですけども、
はい、まさにご専門ですよね。耳鼻咽喉科でいらっしゃいますから。
まあ実は匂いは何かと聞かれて、さっと答えられる人はなかなかいないと思います。
まあ目に見えるもんではないですよね。
で、実は匂いというのは、化学物質の複合体がその匂い分子なんですね。
また難しい。はい、
ちょっと難しいですか。
はい。
で、それが、まあ、それを鼻の中で感じて、それが匂いとして脳に伝わっているんです。
はいはいはい。
で、まあ、人は、いわゆる五感というもので、外界とつながっています。
はい。
まあ、五感というと、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚。
はい。
まあ、しかし、大体人は、ものを目で見て、視覚で情報のほとんどを得ていますから、はい、まあ、嗅覚っていうのは意外と重要視されてませんよね。しかもまあ、あえて匂いを嗅ごうと思って嗅くとは少なくて、
はい、
まあ、匂いの分子というのは勝手に鼻の中に入ってきて、で感じるものなので、あまりその匂いの重要性について認識することも少ないと思います。
はい。
しかしまあ、その匂い、嗅覚というのは、まあ実は、まあ全ての動物にとっては命に関わるほどの重要な感覚なんですね。
うん。
で、ちなみに嗅覚の原型となるような化学感覚というのは、
はい、
最も単純な生命体であるバクテリアにも存在しています。
ほうほう。バクテリアにも嗅覚があるんですか？
そうなんですよ。
はい。
まあ、動物だと例えば魚にも嗅覚があります。
は
い、で、まあそういった匂いによって食べ物を捕らえたり、物を探索したり、自分のテリトリーを守ったり、あと性行動、順位付け、そういったことに非常に重要な意味があるんですね。
はい、
まあ、従って、まあ、動物の中では匂いの情報をいかに的確に処理するかが生存の鍵を握っているんです。
はい、
じゃあ人の場合、
そうですね、
まあ匂いってのはどうやって感じているかという話になるんですけども、はい、実は鼻で匂いを嗅ぐと言いますけれども、鼻の穴の奥に鼻腔という空間が広がっているんですね。その鼻の上の奥の方に匂いを感じるセンサーがあります。で、そこのちょっと匂いの感じるセンサーというその粘膜、
はい、
そこでさっき言った匂いの分子ですね、がくっつくことによってそこで認識しているということになります。
はい。
で、まあネズミとかの齧歯類、あと犬、
はい、
そういった動物では実は鼻の粘膜の 50% が匂いのセンサーなんですね。
はあ、まあ半分ですね。
ところが人は 4% ぐらいです。
じゃあ人間はあまり嗅覚に頼ってないってことですか？
まあそういうことですよね。
うんうん、
で、まあ最近、例えば犬なんかだと、
が
んの匂いを嗅ぎ分ける、匂い探知犬というのも出てきました。
がんの匂い？
そうですね。
がん細胞の匂いですか？
そうですね。がんから出る何らかの匂い分子。そうそう、がんの患者さんの、まあ、吐いた息の中にそういった分子が含まれているんですけども、その共通、がんに共通する匂いというのがあって、それを、まあ、嗅覚の鋭い犬は探知できるんですね。ところが残念ながら、我々は、がんの匂いはわかりません。
いや、そうでしょうね。うん、
まあ、従って、まあ、いろんな、まあ、検査をして、まあ、がんの診断をつけなくちゃいけないということになるわけですけれども、ちなみに、雨田さんは、
はい。
匂いは敏感な方ですか？
私は匂い、鼻はいい方だと自分では思ってるんですけれども。
そしたら嗅覚は鋭いってことですね。
嗅覚鋭いですよ。
実はですね、実は匂いというのは非常に原始的な器官なんですね。なんかまあ結構本能に近い部分ということで、まさに動物的な感が鋭い人ということが言えるかもしれません。
それはどうでしょうか。
で、まあ、その動物の勘といえばですね、実はそのフェロモンというのがありますよね、匂いの中で。このフェロモンっていうのは実は匂いの中でも同じ人なら人、猿なら猿、犬なら犬といったふうに同じ種の個体の間で情報の交換に利用されているものなんです。で、例えばそれが、まあ、フェロモンの場合は中枢神経系に働いて相手の行動を変えたり、それから内分泌系に働いて生理的な変化を誘導したり、そういった効果のある匂いをフェロモンと呼んでいます。
はい。
で、実は動物には匂いを感じる嗅覚の他に副嗅覚というところがあって、そこでフェロモンを感じるようになっているんですね。まあ、ところがまたこれもですね、人では副嗅覚は退化してもう消滅しています。
あ、消滅してるんですね。
しかし、
あ、しかし、
しかし実は人も実はフェロモンを感じている可能性があるんですね。脇の下の匂いを嗅がせることによって、嗅がせた相手の月経周期が変化するということも実は知られています。まあ、したがって、まあ、人の匂いのセンサーの中におそらくフェロモンを感じる部分があるんじゃないかというふうに言われています。
匂いを嗅いだことで体のメカニズムみたいなものまで変えてしまうってすごいですよね、匂いの力っていうのは。
そうなんですね。
ということですね。
まあ、っていうのも、実はこの匂いの伝達経路、脳の方に行く伝達経路というのが大脳辺縁系と呼ばれるところを通ってるんですね。で、ここが、まあ、原始的な脳と呼ばれるところで、まあ、人の記憶とか情動ですね、まあ、感情を動かすようなそういった部分と非常に関係してるんですね。で、そこってのは例えば、まあ、単純に好き嫌いであるとかやる気とか、まあ、それから、まあ、情感ですね、まあ、そういったところ、あと欲望、そういったところも制御している部分ですから、まあ、そこに、まあ、つながることによって体温とかホルモンの分泌にも影響するというふうに言われています。例えば、そうですね、匂いを嗅いでふっとなんか例えば旅先の記憶が蘇ったりとか、
ありますあります、
その香りを嗅いだだけですごく食欲が更新してきたりとかね、まあ、そういったもので、まあ、行動を誘発するというか、まあ、そういった効果があるわけですね。
はあ、なるほどね。鼻、まあ、匂いですよね。匂いに関する疾患っていうとどういったものがありますか。
まあ、例えばその、まあ、こういったふうに結構ね、匂いも意外と大事というか分かっていただけたと思うんですけども、まあ、残念ながら病気によっては匂いがしなくなる病気があります。
はい。
まあ、鼻の病気の中で、まあ、メジャーなものの中にアレルギー性鼻炎と慢性副鼻腔炎というのがあります。まあ、アレルギー性鼻炎というのは、まあ、皆さんご存知のように抗原になる物質が鼻の中に入ってくることによって、鼻の粘膜でアレルギー反応が起こって、まあ、鼻の粘膜が腫れますよね。
はい。
まあ、そうすることによって匂いの分子が、匂いのセンサーに届かなくなっちゃうんですね。まあ、それによる匂いの障害ということになります。まあ、一方、蓄膿で慢性副鼻腔炎の方は、鼻の中にポリープができれば当然匂いの分子が届かなくなりますし、炎症性に匂いのセンサーが変性してしまったり、まあ、それで匂いがしなくなる可能性もあります。まあ、したがってそういった原因が明らかな病気に関しては、それの治療がうまくいけば匂いは戻ってきます。
いや、何気なく匂いって嗅いでますけれども、いかにこう目立たないところで縁の下の力持ちとなって我々の生活を助けてくれているかということがよくわかりますね。
そうですね。まあ、先ほど匂いは脳にかなり影響を与えるという話をしましたけれども、もうそういった悪いことばかりではなくてですね、まあ、人の、まあ、気持ちを和らげたり、まあ、リラクゼーションを誘導したりとか、 まあ、例えばアロマテラピーなんかもそうですよね、
はい、
植物とか花の香り、あとフルーツの香りにはそういった効果があるというふうにことがもう証明されています、
うん、
まあ、嗅覚というのは何より我々の生活を豊かにするものだと思います、
はい、
栄養、衛生、安全といった視点からも非常に重要な感覚です。まあ、最近ちょっと梅雨に入ってきて、
うん、はい、
人にとってはまあ嫌な季節ですよね、でも僕は結構この湿った空気の匂いっていうのが好きで、鼻の中っていうのはこの空気の湿度も感じることができますよね。だから同じ匂いでも空気の状態とか体調によって全く違う匂いとして感じるのかもしれません、
うんうん、
まあ、8月7日は実は8月7日で日本耳鼻咽喉科学会が定めた鼻の日ということになっています、
はい、
まあ、五感の中の、まあ、匂いについて、これを契機にもう一度アメさん見直していただけると嬉しいです。
そうですね、なんか匂いの役割について今日すごくよくわかりました。8月7日は花の日ですね、はい、匂いについて、花についてちょっと考えてみたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。